来ましたよ。てかもうね、無理すぎ自分、正直本当に無理してるんで、もうどうしようか迷ったんですけどかなりやばいよ正直ね本当に疲れてる、本当にやばい、本当にやばいわ。なんかいつの間にか今日3時間寝てたね。いや仕事中じゃなくて、帰ってきてですね。今日はちょっと早く帰って横になったら3時間寝てましたね。びっくりですよ。つーかね、もうね意味がわかんねえもん。だって今日も多分来るよ、うん知ってるよとか言って、うん知ってるよじゃなくて知ってるよとかね、なんでしょうかこの流れは。今日も多分来るよ、うん知ってるよ、まだかな。だってありがたいけどさ、本当にそれ、その書き込んでくださるのはありがたいけどさ、その流れはなんだとね。もう絶対来る、もう来させようとしてるわけじゃん。もうでまた俺も行くからね、よ余計あれなんだろうけど、行かなきゃいいのかな。うん、本当に。でもこれで俺日曜まで頑張ったら2週間ずっと続けて毎日来てるってことになるでしょ。記録っていうかさ、でも1週間に一度来なかったりとかしたぐらいで、その最近もだからほとんど自分毎日来てるのと同じだよ、どう考えたって。うん、だからそう考えたら自分頑張ってるよな、すげえ。無理やりだな本当に。いや普通に、録画したいと思うのも見てないし、録画したもの見て寝りゃよかったよ本当に。ダメだ、ボロボロだもんだって じゃあレスミ、323番さんで、もう意味わかんないもん。おじさんとしか書いてない。もう何が言いたいかわかんないもん。で、324番さんで、おじさんコンバートだからおじさんじゃないっつうの。ほんとに。全然おじさんじゃないですから。で、325番さんで、本スレ使っちゃいなよと。だって本スレだっていたじゃんだって。本スレも避難所もいたんじゃないの？ということで、うん、てか、あんまりね、なんかもうね、あの、下老術って入れてやるのが申し訳なくなってきてね、もうジータでいいやっていう。それなのにまだ、全然その、なんつうの？ジータの、なんか、何もやってないですけどね。いじくって、あれから何もいじくってねえわ。本当に。いじくろうと思ってるにもかかわらず、なんだ、結局、何もしてない。っていうか、あんまり、これやってるもんだから時間がねえっていうのね。これやって寝ちゃうだけですからね。そう、だから何も調べることも何にもしてないし、そうだね。うん。で、326番さんで、ナイナイファイポ来たこれと。99人の最終電車がですね、ナイナイファイポになりましたよ。ファイナルポッポですけども。ナイナイファイポだそうです。わかりづらい。俺一回このレース見た時に何言ってんのかと思ったもんだって。俺別のところで誤爆かなと思ったもんだ。誤爆かなと思ったけど、ん？ちょっと待ってよと思って。そうしたら、そうか、そういうことかと思って。で、327番さんで、イサムさん番はと。はい、来たよ。やっと自分、イサムさんって書いてあるぞ。やっと、初めて、こんばんはです。丁寧に返す。じゃあ、今日も雑談だけで来た、これ。今日も雑談だけでと言いますかい。一応一人は読もうかなと思ってるんですけど。んで、328番さんで、日課だなと。うん。自分で日課にしちゃってるね。うん。だってさ、別にさ、本当にダメなら来なきゃいいわけじゃん。ねえ。それなのになんか無理やり持ってってるよね、本当に。でですね、今日食べたあのお菓子はですね、今日買ってきた、今日、また疲れてるからね、お菓子を買いましたよ。あ、コンビニで。今日はですね、なんかもう、そそられましたね、もう。自分基本的にパッケージとかに弱いんですけども、パッケージとかもうね、なんつうのかな。いや、これはまあ、パッケージとかにやられたとかいうよりも、普通にパイの実が好きだったっていうのがあるんですけども、パイの実のマロンパイというやつを買ってきましたよ。期間限定だそうです。マロン風味のチョコレートが入って、てかね、最近ね、ちょっとね、栗がですね、自分少しハマってきたのかもしれない。モンブランしかり、てかそれぐらいしか浮かばないけど、パイの実自体は自分は好きなんですよね。別にそんなめちゃくちゃ食うわけじゃないですけど、うまいなと思ってたんですけど、それでマロンパイと、これまあだいぶ前から出てるんでしょうけどね、なんとなくすごい食べたくなりましたね。それで買っちゃいましたね。うん。で、なんでか知んないけど、お茶の始めってありますよね。コカ・コーラの。はじめっていうお茶がありますね。それのじっくりうまみっていうのがありますよね。最近のやつですよね。それで流し込むっていうね。もうよくわかんねえわ。もう和なのか洋なのか全然わかんないもん。もうとりあえず、なんかそんな感じでしたよ、今日は。うん。それでなんか横になったら寝ちゃったよ。もう意識が飛んだよ、一瞬で。もう気づか、うん。ほら、来たこれ。329番さんで、パイに栗ときたもんだ。おじさんエッチですと。それで、それだったらもうどうしたらいいんですか、パイの実は。もうパイの実って書いてある時点でもうここモザイクじゃないですか、そうしたら。どうすんなっていうね。てか別にマロンパイつってるだけでさ。アンさんは、あれですね。おじさんって書いて、くれてる方ですね。てか、おじさんっていうだけだとよくわかんないから、まあ書き込んでくれるのはありがたいですけどね。もうだからもうね、てか、下老術の流れが全然つかめなくなってきました。本当に。だって起きてやってるだけなんだもんだって。もう録音ファイルが溜まってるのをどうしたらいいかっていう感じですよ。基本的に。で、読もうかな、どうしようかな。もう帰ろうかな。本当に。一応出そう。ねえみ。本当に適当だよ、もう最近。全然もう、落ちてないもん、脳が。 ああ、ビップライブではありません。ね、今日朗読はだからしますよ。今からします。今からします。ちょっと待ってください。せっかくあの絵のアドレス貼ったわけですからね、自分で。だからやんないとね、さすがに。てかいいのかな、このトーンでやって。てか自分、まあな、いつも別に上手くはないからね、その上手い朗読してるわけじゃないから、いいけど、でも、ダメなのがもっとダメだから、もう聞きづらいだろうけど、まあやりますよ、とりあえず。一人潰しましょう。何目からだっけ？78人目からですか。78人目で残り21人か。最近な、なんかもう、わかんないのち、うわ、きついな。何人からやりゃいいんだろう。どれからやりゃいいんだ？もうな、全部長いんだよな、基本的に。しかももう、同じ軍団、その、なんつうのかな、塊なんだよね、もうほとんど。同じ話をいろんなやつの視点でやるっていう形になっちゃってるから、基本的にはあんまり真新しくない感じなんだよね、話自体は。そう、それを最後の方にも集めちゃったのが失敗だったな、うん、今更ながらそれはあるな。どう考えても失敗したな。塊を処分していかないと最後似たような話で連続で来るから。何言ってんだよ、もう意味わかんねえし。ねえ、331番さんで流れと言っても特に変わったことはないよ。ただどんどんスケベな空気にはなってきてると。いや、つか別に、あの、自分も、なんつうの、こっちでやり始めてから別に1ヶ月も2ヶ月も経ってるわけじゃないから、前からその流れはありますけどね。うん、特に何ですか、かまちゃん来てから加速した気がしますけど、違いますかね。やけに加速した気がしますよ。あの、すれないでの、その、なんつうのかな、そういった流れ。うん。どうでしょうか、わかりませんけど。で、332番さんで、明日授業1限目だけだから朝まで疑問と。何を言ってんだと。俺は仕事だぞと。これで金もらえたら普通に頑張んだけどな。金どうせもらえないのになんで俺こんな頑張ってんだろう。全然意味わかんない。333番さんで、今来た、俺にエロス分よろしくと。エロス分なんてね、ないですよ、言っとくけど。俺、なるべく抑えてるつもりなんですけど。あれ抑えてんのかな。いや、抑えてるよ。どう考えても。抑えてるよね。あれ抑えてないかな。いや、拡張自体は、変に取らなければ抑えてると、あれどうなんだろう、わかんないけど。うん、わかんないや。とりあえずわかんないけど。ね、喉乾いたな。飲みも買ってくればよかったな。じゃあやろうと。99人の最終電車で、昨は井上夢人で、銀座線部隊で、23時56分から12時13分まで最長18話で、まあ、99人って言ってるだけあってですね、99人キャラがいるわけですよ。で、別々の話が一応あると。んで、視点が違うんだよね。それでピンポンピンポンなりましたけども、知らないもん。まあ、あの、もう一人の日課の方が来ましたよ。今日課で頑張ってる方が。つうか、そっち始まったから、なんだろうな。もういい、やめて、俺。もう、ダメだよ、絶対。倒れちゃう。78人目か。どうしようかな、6は完結なやつも長えしな。とりあえず7は完結だな。7は完結じゃねえや。湯川で行くかな。違うわ。湯川じゃなくて、奈良岡で行くか。奈良岡で行こうっと。で、99人いて、自分が今77人まで読んでると。で、78人目を読もうかなっていうところ、です。で、334番さん、レス読み。押さえなくていいよ、もう無理しないでと。いやつが、俺はどんだけね、実際は、下ネタ大歓迎で言ってんのかっていうね、別に、そんなに言いませんよ、別に。で、335番さんで、ありのままのおじさんでと。いや、ありのままですよ、基本的にこれ。そんなにね、言わないですよ、自分。 じゃあ、行きましょうかね。てかね、今日ね、なんとなくなんかいろんな、その、なんつうのかな、始める数分前にですね、なんとなく普通の声じゃなくて、なんつうの、いろんな声を出してみる実験っていうのを、してみましてですね、なんて言うんでしょうね、未だに自分ゲロジズぐらいしか録音してないんで、他のその、あ、でも一人別の全然ゲロジズと関係ないので録音してる人いるか、いるけど、大体ほとんどもう知らないんですよ。上の方でやってるね、その人気のある方々の番組っていうの知らないんですけど、ちょっとちょこちょこちょこっと、ね、その何だろう、数分間だけ、数分も言ってないか、数秒かもしれない、数十秒かもしれないけど、パパパって聞いた時があって、その時にどういうのやってんだろうっていうのでね、そう、聞いてみたことがちょろちょろっとあったんですけど、そう、その時にね、っていうので、大体なんつうのかな、若い女の子がやってるやつは、そのなんつうの、どんな感じでやってんのかと、そうそうそう、そしたらね、やっぱり、ああ、なるほどねっていう感じの、やつやってましたね、なんか。それでね、それを思い出してですね、声を出してみるっていう実験を、してみたんですけど、激チンっていうね、やっぱり無理だわっていう、この声だし、字がこの声でね、そういったものをモノマネしようと思って無理だなと思ってやめた、ひねり出そうとしても出ませんね、何喋ってんだろう、さーて行こっかなと、奈良岡78人目で、6話完結でですね、24時6分の赤坂見つけ3456の、赤坂見つけで奈良岡、こいつか、違うわ、これか、いた、奈良岡だ、奈良岡弘樹ってやつを読もうかなというふうに思います。っていうかね、どう考えてもね、こうちゃん、俺全然、俺こうちゃんのそのあれ見てませんからね、自分録音も聞いてないし、そう、サイレントヒル4っていうのはどういうものかっていうのが全然わかんないわ、だからそう、だから自分から離れていっちゃってる感じだね、本当にね、全然わかんねえやで、行きましょう。もうとりあえず、まあ、ひねり出して頑張ろう。さーてと、行ってみっか、ちょっと後ろでかいかな、とりあえずもう、なんか99人消化したら本当に激震っていう感じで、アナザムーンホイッスルやるかな、本当に頑張れんのかな、わかんないけど、燃え尽きる感じがするわ。で、行きましょう。24時6分で赤坂見附駅で奈良岡弘樹。おい、来てるぞ、走れ、一番前がいいんだ。鏡が声を上げてホームを走り出した。おう、と奈良岡はその鏡に続く。ミカが奈良岡に並ぶようにして横を走っていた。そんなに急がなくても大丈夫よ、いつもこの電車待ち合わせで止まってんの、まだ時間あるわよ。ミカが前の鏡に声を上げた。なるほど、と奈良岡は口の中でもう一度呟いた。鈴木みどりは今度は湯川純を垂らし込んだってわけか、いい気なもんだな。そういうことなら俺にも考えはある。ピーッと車掌の笛がホームに響いた。はい、浅草駅最終電車、ドア閉めますからご注意ください。続いてアナウンスが発車を告げる。まあもちろん、と奈良岡は先頭車両のドアへ急ぎながら思った。もちろん鈴木緑に未練などない。やや窓が入ってて楽しめる女だったことは確かだが、だからといって最後まで飼育してやろうという気にはならない。しかし、湯川みたいな坊やとそういうことになったとなれば、別の楽しみ方もできるってことだよ。ふんと奈良岡は小さく鼻を鳴らした。鏡が電車のドアを押さえながらせかせた。はい、乗った乗った。奈良岡は最初に電車に乗り込んだ。すぐ後ろから美香が乗り、彼女は奈良岡の脇に寄り添うようにして立った。 このミカを遊んでやるのも面白いが、こうなった以上緑を放っておくという手はないな。奈良岡は乗り込んできた湯川と緑を見比べながら思った。なんだ皆さん座らないの、と鏡がおどける。こんなに座席が空いてんのに、ほらほらまず主役の二人が座らなきゃ、言われて湯川は頭をかいた。いや、その主役ってバカだねこの男も。吹き出したくなる気持ちを抑えながら、奈良岡はシートに腰を下ろした湯川と緑を眺めた。これは面白いことになってきた。よし、緑の写真にうまい利用法ができたというものだ。せいぜい楽しませてもらうことにしようか。続き。ていうか、緑よりこいつの方がやばいのか。24時7分で赤坂見附駅で奈良岡弘樹。楽しいのは一等二比ってね。これ合ってんのこれ。知らねえわ。四字熟語弱す。調べる。でもそれにしか読めないんだけど。一つ盗んで二つ。これ何？引っかかんないじゃん。意味がわかんない。これなんて読むんだろう。俺知らねえわこれ。Google で検索かけて出てる字がですね、あれっていう。俺知らねえわ。はあ。でもこれ読めないんだけど、相変わらず読めないけど、どういうところで使われてるかっていうのがなんとなく分かってきましたけど。っていうか、でもこれなんて読むんだろう。あれどこだ。落語の中に出てくる言葉なの。違うわ。あれ？わかんない。じゃあ飛ばす。ここまで引っ張ったけど飛ばす。わかんない。大体の意味は少し掴みましたけど、わかんないんで飛ばします。続き。前に座った湯川と緑を見比べながら、奈良岡は腹の中で北斎んだ。なんといっても、人のものを横からいただくというのが一番だよ。物事にはスリルがなきゃ面白くない。なーに、この緑が湯川だけで満足してられるわけがないからな。結婚したって、すぐに他の男が欲しくなるよ。ただ、もちろんこんな女にも人妻の常識はあるだろうから、電話の呼び出しにひょこひょこ出てくるとは限らない。まあそんな時に撮られた写真のことを思い出していただくと、そういう塩梅だ。綺麗に撮れた写真、まだ俺持ってるんだよ。どうやって処分しようかって思ってるんだけど、渡してやるからちょっと合わないか。まあ、理由を作ってあげるということだ。親切だね、俺も。電車が動き出したのを利用して、横のミカが奈良岡に腕を押し付けてきた。ほうほうと奈良岡はちらりとミカを見返した。こいつ、湯川と緑に見せつけられて発情してやがるな。わかったよと奈良岡は釣り革を持った肘でミカの肩を押さえてやった。後で遊んでやるよ。それが通じたらしく、ミカは声を弾ませながら緑に話しかけた。式場とか決めたの。緑はヘッと笑ってミカを見上げた。これから純とあちこち見て回ろうかって思ってるの。まだなの。再来月でしょ。混んでるんじゃないの。予約とかちゃんと取れる。遅いのかな。式なんてどうでもいいさと奈良岡は肩をすくめた。あんなつまらないものはない。同じ式なら葬式の方がずっといいね。未亡人というのもまたなかなかグッと来させるからね。もちろん若い未亡人じゃなきゃ話にならんが。遅いよねえと美香がマジに言っている。普通そういうのって遅くても半年とかそのぐらい前には準備するもんじゃないの。電撃なのよとマジが答えた。急に決まったんでしょ。急に決めなきゃならない事態が発生したとか、そういうことよきっと。 あっと、ミカが声を上げた。そうなの？と、緑に迫る。緑は、キャーと黄色い声を上げて笑った。違うわよ、やだな。ちゃんと気をつけてるものを、あ、やだ、何言わせるのよ。鏡がすかさず、ひょーっと冷やかしの声を上げた。奈良岡も笑った。いや、緑は、ちゃんと気をつけて、なんかいないね。この女は気をつける余裕なんてないからさ、無我夢中ってやつだ。まあ、湯川もあの緑の反応に騙されたってことだろうけどな。お待たせいたしました。A 段地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車、浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。アナウンスが告げる。奈良岡はひょいと腕の時計に目をやった。12時7分か。手賀が何かを言い、湯川がえっと聞き返した。結婚するっていつ決めたんだ？聞かれて湯川は頭に手をやった。
いや。
そりゃあベッドの中で決めたんだろうよ。奈良岡は湯川の照れを気持ちの中で解説した。若気の至りっていうかね、そのうち後悔する時が来るだろうけどさ。
おととい、
と緑が言って奈良岡は彼女を見返した。
おととい？
ミカがすっとんきょうな声を上げた。
嘘。
おとといよ、プロポーズしてくれたんだもの。ね。緑はそう言って湯川の腕にしがみついた。よしよしと奈良岡は口の中でつぶやいた。そうやって湯川に甘えてなよ。結婚したら、いや、新婚旅行から帰ったら、俺が一番に電話をしてやるからさ。ポラロイド写真は、焼き増しというのができたっけな、できたっけな、と、奈良岡はふと考えた。てかもうね、住所、読めない、ちゃんと。で、次。24時8分で赤坂見つけから虎ノ門で、奈良岡弘樹。普通のカメラでポラロイドを複写すると、やっぱり画質が落ちちゃうよな。毛穴まではっきり写ったいい写真がもったいないよな。
おとといのプロポーズでその日のうちに即 OK？
ミカが緑に聞いた。どうだ、このミカは緑よりも浮かれてるじゃないか。その緑は舌をペロッと出しながらヘヘヘと笑ってみせた。うん、そのベロだ。なかなかいいベロだった。この奈良岡何者だ。うん、で通じ。
なんかショック。
浮かれたままのミカが大きく息を吐き出しながら言う。何がショックだ。聞き返すとミカは奈良岡に視線をよこし、甘えたような目つきで微笑みかけた。
だってもっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。
それがどうしてショックなんだよ。ミカがじっと奈良岡を見つめ、そしてその目を伏せた。
ほう。
と奈良岡はそのミカを改めて見返した。ずいぶんそそる目をしてくれるじゃないか。誘われれば受けるよ、俺は。素直だからな。そうか、この女当てつけられると発情するたちか。じゃあ一度おかずに AV でも見せてみようかね。どんな反応するか楽しみじゃないか。
まあ男と女だからね、気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。
鏡が浮かれ声で言った。ねえよ、と奈良岡は鏡に顎をしゃくり上げた。ラーメン作ってんじゃないんだから。その言葉に一人だけ笑っていない顔があることに奈良岡は気づいた。彼の内真紀だった。真紀はじっと湯川を見つめている。その真紀が口を開いた。
いろんな人がいるよね。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐに七条の相談しちゃう人もいる。
ふーんと奈良岡は鹿の内巻を眺めた。ひょっとすると、ひょっとするのかこいつは。おや、試しにと思って言ってみる。なんだか気になる言い方だな。鹿の内は湯川に気があったのか。てんてんてん。一瞬巻の表情が凍りつくのが見て取れた。あらら、正解かよ。笑いかけたが、マキは笑い顔など作る余裕はないようだった。おやと奈良岡は前に座っている湯川に目を返した。全員がマキに注目している中で、湯川だけが前を向いて座っている。その視線は奈良岡の膝のあたりを往復しているようだった。こいつはちょっと面白いことになってきたじゃないか。
何？
とマキが声を上げた。
冗談でしょ？どうして私が湯川さんを。
突然そのマキの目から涙がこぼれ落ちた。これはこれは。
マーティはそのままドアの前を離れ、車両の前方へ歩いていった。ユカワの方は依然として視線を奈良岡の膝のあたりへ向けたままだ。おいおいおい、なんかやばいな。場を取り繕おうとでも言うと、もう一回、場を取り繕おうとでも言うのか、鏡が声を上げる。ちょっと私、ミカがそう言いおいてマキを追いかけていった。マキは車両の先頭のドアに、先頭のドアの前に立っていた。その後ろからミカが彼女を覗き込む。奈良岡はまたユカワに目をやった。続き、24時9分赤坂見つけから虎ノ門奈良岡弘樹。お前さん、そうか、そういうことだったのか。ユカワを眺めながら奈良岡は胸の中でうなずいた。またやってくれるね。カノウチマギってのは恐ろしく硬い女だと思っていたが、知らないところでこの坊ちゃんといいことしてたわけか。なあ、湯川くんよ。女は選ばなきゃ。マギみたいな真面目一方の女とシコシコやっててさ、その下半身を緑みたいなインラー女に向けちゃダメよ。いや、向けたって構わないが、うまくやらなきゃ。なんだったら俺が後片付けをしてやろうか。いいよ、マーキのことは任せてもらってもさ、綺麗にお前さんのことは忘れさせてやるからよ。うむと奈良岡は離れていったマーキの方へ目をやった。よほどショックだったと見えて、マーキはドアの外へ目を向けたまま立っていた。その背中にミカが手を置いてやっている。マーキがショックだったのは、ユカを緑に取られたことよりも多分自分がこの場で泣いてしまったことだろう。ああいう女は自尊心が強い。バカにされるのが一番嫌なのだ。だから湯川に腹を立てているし、涙を見せてしまった自分にも腹を立てている。だがそういう時があの手の女の場合、一番落としやすいんだよな。気持ちの中でバランスを取ろうとするからさ。自分の中で失ったもののバランスを取るために、普段の自分とは違う行動を取ってしまう。湯川にされた仕打ちを自分もお返ししてやろうという気が起こりやすくなるのはこういう時だ。つまり男が必要になるわけだ。ふむ、これはいよいよ面白いことになってきた。忙しいね、俺様も。こんなことを今頃言うのは変だってことわかってるけど。湯川が言って、奈良岡は前のシートに目を返した。ううん、気遣ってくれているんだったら大丈夫。私は気にしないから。緑は男を勝ち取った女の余裕だろう。湯川の腕に自分の胸を押し付けながら、早くも良妻ぶりをアピールしている。いや、そういうことじゃないんだ。湯川は首を振りながら緑に言った。電車が虎ノ門の駅に滑り込んだ。それがほんのちょっとだけ湯川と緑の会話を遮断した。そういうことじゃないって？緑がじれたように聞き返す。違うんだ。変なこと聞くようだけどさ。電車が止まり、ドアが開いた。また会話が途切れる。虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草駅の最終電車です。勝った女の余裕も底をついてきたのか、緑は湯川にいじり寄る。何？変なことって。あのさ、と湯川が緊張した声で言う。俺、君に結婚の申し込みをしたの。え？何？と奈良岡も思わず湯川を見返した。はい、ドア閉まります。閉まるドアにご注意ください。電車が走り始めた。湯川が腕に絡みついている緑の手をほどいた。俺、結婚の申し込みをした覚えがないんだよ。てんてんてん。奈良岡の目の前で湯川が立ち上がった。奈良岡は湯川と緑を見比べた。次、24時10分で虎ノ門から新橋、奈良岡弘樹。ゆっくり首を振ると湯川は覚えがないんだと繰り返していった。緑の方はポカンとした表情でその湯川を見上げている。申し訳ない。もしかしたら俺、君に勘違いをさせるようなことを言ったのかもしれない。だとしたら悪かったと思うよ。ジュン言った緑に湯川が首を振った。相当のドジだね、この湯川の旦那も。そうか、結婚の意思は緑だけが持ってたってわけなのか。なるほど。 しかしみんなの前で発表させてしまうというのは、それはお前さんがドジなんだよ。しかも今の今まで否定もできずに、マキの前で緑の言いように扱われていたなんてさ。俺、君と結婚するつもりなんてない。今まで一度もそんなこと考えたことないんだ。君にしてみれば勝手すぎるって思うかもしれない。でも一昨日だって俺、結婚なんてこれっぽっちも考えてなかった。魔が差したっていうか、気の迷いっていうか、そういうことなんだ。君だってそうなんだろうと思ってた。悪かった、ごめんなさい。言い切ると湯川は緑に背を向け、車両の前方に向かって歩き始めた。その場の全員がなんとなくその湯川を見送る形になった。いよいよドジだなぁと奈良岡は苦笑した。もう少し考えてから行動するってことができないのかね。相手は女なんだからさ、マキも女だし、緑だって女なんだよ。これじゃあアブハチ取らずになっちまうよ。これからしばらく孤独な週末を過ごすことになるよ、お前さん。さーてと奈良岡は改めて緑を見下ろした。さすがにショックだったと見えて、緑は顔をうつむかせ肩で息をしている。どうしたもんかな。湯川がマキのところへ行ったのはお互いの傷を深めるようなもんだが、すぐに手を出すというわけにもいかなくなった。言い訳する湯川をマキがこの場で許す確率は低い。プライドが許さないだろう。しかし謝られれば女の気持ちも少しだけ変わる。問題なのはその変わり方だ。それよりもと奈良岡は緑を見つめた。大丈夫か。試しに声をかけてみる。しかし緑の耳にはその声も届かなかったようだった。そんな精神状態ではないということだ。マーキの方は様子を見てゆっくり作戦を考えることにして、今日のところは緑ちゃんを慰めてあげるお兄さんというのが面白いかもしれない。うんと奈良岡は胸の中でうなずいた。この女のこういう時の反動がどんな具合なのか干渉するってのも悪くない。緑、おい。再び声をかけてみる。今度は声が聞こえたらしく、ゆっくりと緑は顔を上げた。ほう、なかなかそそる表情をしてくれるじゃないか。大丈夫か？言うと緑はうなずいた。
私、振られちゃったみたい。
うん。振られちゃったみたいか。よしよし。あいつ、ぶん殴ってきましょうか。横で手賀が憤慨したように言った。思わず吹き出しそうになった。なんだよこの熱血感が。
なんかびっくりしちまって何言ったらいいかわかんねえよ。
鏡が相変わらずふぬけたような声を出して言った。だったら黙ってりゃいいだろう。言うと鏡は首をすくめながら口を閉ざした。
さーてと緑に向かって口を開きかけた時だった。やめてくださいって言ってるじゃないですか。
右手でどこか女が叫び声を上げた。見ると怯えた表情の女が自分の前に突っ立っている長身の男を睨みつけていた。最終回24時11分虎ノ門から新橋駅奈良岡弘樹。おやおやと奈良岡はその二人を見比べながら肩をすくめた。あそこにも湯川と同じようなドジがいるらしい。
やめてくださいなんてセリフ叫ばしちゃダメだよ。しかもただやめてくださいじゃない、やめてくださいって言ってるじゃないですかと来たもんだ。
あのな、女に言わせるなら甘い調子のやめてじゃなくちゃダメなのよ。同じやめてだっていろいろあるんだから。緑に目を返すと彼女はうつむいたまま肩で息をしていた。
天国から地獄か。じゃあまた天国へ登らせてあげなきゃね。悲しみって感情はなかなかいいもんだよ。もうちょっとはっきり悲しんでもらった方がいいみたいだけどね。
そう思いながら奈良岡は緑の横に腰を下ろした。緑を覗き込みながら言ってみた。飲みたいか、それとも食べたい。
え？
驚いたように緑が奈良岡に目を返した。時間は遅いけど空いてる店もある。何か食いに行こう、付き合うよ。てんてんてん。笑ってみせた。緑は黙ったまま奈良岡を見つめている。うんうんと奈良岡は緑にうなずいてみせる。
それでいい。悪いのは君じゃないよ。自分を責めることはないさ。それでいいよ。そのままでいい。
緑の表情が見る間に変わる。泣けよ。泣いちゃえよ。
泣いたっていいんだよ。
涙ぐらい出るさ。泣きやすくしてやるためにさらにダメ押しの言葉を言ってやると、緑の 目から涙がつっと流れた。緑の背中へ左手を置く。その手でゆっくりと背中を撫でてやった。空いている右手でポケットを探り、ハンカチを取り出した。自分が泣いていることをはっきりと自覚させてやるために、そのハンカチを緑の頬に押し当てる。何も言わなくていいよ、ほら、言うと緑は奈良岡のハンカチを受け取り、それでまぶたを押さえた。緑の背中を軽く撫でてやりながら、奈良岡は彼女の横顔を見つめていた。本当は緑のような女の場合、抱きしめてやるのが一番なのだが、相手が座っているとそれもやりにくい。不自然な抱きしめ方はかえって逆効果だし、下心も見え見えになってしまう。ここが鹿野内真紀と緑の違うところなのだ。真紀のような女は自分の涙を人に見せたくはないし、泣いている自分を慰められることも嫌う。緑は逆だ。まあ精一杯泣くことだ。涙は気持ちの方向を変えてくれる。その向いたところに俺がいてやればいい。それで緑は抱きしめてくれる相手を見つけるだろうか。まあ要するに緑はまだ子供なのだ。体は申し分なく大人の女だが、心はお嬢ちゃんだ。鹿野内真紀のように成長はしていない。だから演出してやる必要もある。窓の外が明るくなった。新橋か、新橋と。新橋にある適当な場所っていうと、頭の中に地図を広げながら、奈良岡は緑の背中をそっと叩いてやった。着いたよ、言うと緑が顔を上げた。その手には奈良岡のハンカチが握りしめられたままだ。奈良岡はゆっくりとシートの上で腰をずらせる。さ、立てるか、言いながら奈良岡は緑の肩に手を回し、自分の方へ引き寄せた。そのまま立ち上がる。緑は素直にシートを立った。僕も、と突然手が口を開いた。僕も付き合いますよ。何を言ってやがる、と奈良岡は首を振りながら手紙に目をやる。大丈夫だ、俺が責任持って送り届けるよ。あんまり大勢でガヤガヤしない方がいい。お前なんかについて来られたら台無しだよ、という言葉は当然ながら飲み込んだ。責任を持って俺が送り届けてやるよ、任せとけって。ちゃんとベッドに連れて行ってやるし、服も脱がせてやるし、あの湯川のことなんか完全に忘れさせてやるからさ。緑の肩を抱きながら奈良岡はそのままホームへ降りる。新橋なら焼肉でも食べるか、緑の耳にそう囁いた。緑は 2,3 度瞬きをしただけだった。よし、うまい店知ってるから連れて行ってやるよ、もう一度緑に囁く。試みに抱いている緑の肩をぐいと引き寄せてみた。緑は何の抵抗も見せず、ただ奈良岡に体を預けていた。よしよしと奈良岡はもう一度うなずいた。終わり。あれ、なんか分かんなくなってきちゃったそうかそうか、奈良岡の方がもっとあれなのね。そうか、なるほどねではいつになくね、この文が、いつも以上にきつかったですね。78人目終了。一気に読んだった。もう一気に読みましたもうテンポアップって感じで、もうかなりペース上げて読んだんで、336番さんでエンドって書いてあるんですけど、まあ99人の中ではかなり、なんていうのかな、一番初めの配信で読んだあのちっちゃい子、なんだっけな、名前忘れちゃったけど、あの子並みですね。あの子よりもひどいか、うん、ちょっと名前忘れちゃったけど、あの5歳ぐらいの子の話が確かあったと思うんですけど、夢見てるね、夢見て、なんでか知んないけど、これのその最終電車に乗ってる、あの夢を見てる子供の、お話がありましたけどそれ以来ですね、このあれは、うん。でですね、俺なんだっけ、俺何しようとしたんだっけ、もう一人ぐらい読むかな、もう一人読んだら残り20人になるんですよね、とうとうもう見えてくるっていうね、うん、
もうちょっとだよ、もうちょっと。頑張ってこう。337番さん、おちんちん連呼してたやつか。そうそうそうそう。もうね、漏れる漏れる漏れる漏れる言ってて、もううるせえわ、こいつはっていうね。何度言ってんだよっていう、もう、やつですよ。一番初めの配信の時に、読んだやつだったと思います。確か。二回目の配信だっけな。一回目か二回目ぐらいだったと思うんだけど、確か。うん。99人の最終電車始めて、二回目って言うんですかね。うん。そう、もうね、ずっと言ってんですよ。なんか、出るはずなのに、なんか出なくて、もう、あーっていう風になってる子供の話。そう、あれはもう使ったよ、とりあえず。もう、本当によっていう、やつでした。そう、もう疲れたな。もう一人読むかな。そうか、奈良岡の方が、怖いんだな。奈良岡の方が怖いのか。鈴木みどりはどっちかっつうと奈良岡にいろいろね、されちゃって、もうそういうやつになっちゃったと。だからこいつちょっとおかしくなってて、その高校生とかも行ったりするわけですね、こいつは。なるほど。鏡なんつうのはこいつはもうあんまり面白くなさそうな感じがしたな。鏡潰しとくか。てかまた同じような感じでよ、あれですけどね。79人目。で、残り20人。まあな、多分ほとんどの方が録音だと思いますけど、さすがにね、こうちゃんのやつには勝てませんよ、あの動画には。サイレントヒル実況には。だからまあとりあえず自分は消化作業ということで、しかもこんなテンションだし、まあいいや、頑張ろう。で、行こうと。24時6分で赤坂見つけ、同じです。そこにいる、鏡。これで鏡がもう一枚上手だったりすると面白いんだけどね。まあそんなわけないね。鏡。鏡邦彦、24時6分で赤坂見附駅。こいつを行ってみましょうかね。こいつ、6話分話があるぐらい、そんなあれなのかな。何があるかちょっとわかんないけど。行ってみまーす。行きましょう。お、来てるじゃないか。国彦はドアを開けている銀色の電車を見て足を早めた。新橋なら前がいいのだ。後ろを振り返り声を上げる。おい、来てるぞ、走れ、一番前がいいんだ。おうというようにすぐ後ろの奈良岡が走り始めた。同時に校内アナウンスがつけた。3番線停車中の電車、浅草行き、本日の最終電車でございます。後ろの連中がついてきていることを確認しながら国彦は走る。ミカが後ろで高い声を上げる。そんなに急がなくても大丈夫よ。いつもこの電車は待ち合わせで止まってんの。まだ時間あるわよ。それでも国彦は林のまま先頭車両へ向かった。ピーと後ろの方で車掌が笛を吹いた。はい、浅草行き最終電車、ドア閉めますからご注意ください。先頭車両の後ろのドアの前で若い女性が中を覗きながら立っていた。電車の中を覗くと酔っ払いの男を両側から抱きかかえるようにして男たちがホームへ降りようとしていた。だから国彦は真ん中のドアへ走る。中央ドアの前で後ろの連中を迎える。はい、乗った乗った。ドアボーイになったような格好でドアを片手で押さえながら国彦は全員を誘導する。浅草駅最終電車です、お乗りください。アナウンスが間延びしたような声で言った。奈良岡が乗り、続くようにして美香が乗り込む。手賀がそこに続き、マキがいささかふてくされたような顔でドアをくぐった。肝心の緑と湯川は、一番最後から手をつないで走ってきた。どうも。緑はドアボーイをやっている国彦に笑いかけながら、湯川の手を引っ張るようにして電車に乗り込んだ。ああ、浅草駅ドア閉めますからご注意ください。後ろの車両の方で乗り遅れている奴がいるのだろう。駅のアナウンスが叫び続けている。入り口付近に固まって立っている連中に国彦は浮かれたように言った。なんだ皆さん座らないの、こんなに座席が空いてんのに。手をつないだままの湯川と緑に笑いかける。ほらほら、まず主役の二人が座らなきゃ。いや、その主役って。湯川が困ったように国彦を見返す。いやー、何としてもめでたいと国彦は湯川に笑いかけた。
こんなにめでたいことがあるだろうか。結婚だっていいじゃないか。お祝いしますよ。心からお二人の門出は祝おうじゃありませんか。そうかそうか、結婚するのか。よかったよかった。目を移すと緑が照れたようにチロッと舌を出した。次、24時7分赤坂見附駅で加賀美邦彦。よかったなぁと邦彦はもう一度うなずいた。これで悩みはすべて解消だ。どうやって緑に別れ話を持ち出すか。このところずっとそればっかりを考えてたからな。別れるも何も、湯川と結婚してくれるっていうならそれ以上の綺麗な別れはありませんよ。いやー本当にめでたい。結婚式では司会をやってあげてもいいぐらいだよ。いや、それはやっぱりまずいかなと邦彦は考え直した。いくらなんでも結婚式の司会を新婦の前の彼氏がやっちゃうっていうのはまずいだろう。ピンポンピンポン、また鳴った。で、続き。新郎に新婦は脇の下が感じるのよなんて教えてやるわけにもいかんしな。思わず自分の考えに吹き出しそうになった。懸命にこらえた。式場とか決めたの？ドアが閉まり電車が動き出すと、それを待っていたかのようにミカが緑に聞いた。これから順とあちこち見て回ろうかって思ってるの。緑は楽しそうに笑いかけながら、そう答えた。まだなの？再来月でしょ？混んでるんじゃないの？予約とかちゃんと取れる？遅いのかな？いや、遅くない遅くない。特に彦は小さく首を振った。大きな結婚式場はかなり前から予約しなきゃならないだろうけど、そんなすごいところでなければ、一ヶ月前だってなんとかなるもんだよ。いやもう、なんとか早いとこ結婚してちょうだい。なんだったら、明日でもいいんじゃないか？だって式なんか別にあげなくていいわけだからさ、役所に行って届けを出すだけで結婚は成立しちゃうんだから、それでいいよそれで。とにかく結婚する。君たちは結婚する。ハッピーウェディングね。めでたし、めでたし。遅いよね、とミカがしつこくマジに言っている。普通そういうのって遅くても半年とか、そのぐらい前には準備するもんじゃないの？マキは、ふっと鼻で笑うような表情でミカに言い返した。電撃なのよ。急に決まったんでしょ？急に決めなきゃならない事態が発生したとか、そういうことよ、きっと。ああ、とミカが目を見開き、緑を覗き込んだ。そうなの？キャーと緑が笑い出した。違うわよ、やだな。ちゃんと気をつけてるもの。あ、やだ、何言わせるのよ。邦彦は、うひょーと声を上げた。みんなが笑い出した。言うなぁ、緑も。そうそう、僕もちゃんと気をつけてましたよ。お待たせいたしました。と、車内アナウンスが言い始めた。A 団地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車、浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。そうね、徳彦はアナウンスにうなずいた。お乗り違えみたいなもんですね。ちょっと間違えて緑に乗っちゃっただけなんて、どこで降りたらいいかずっと悩んでいたというわけですよ。また吹き出しそうになった。え？と湯川が手賀の方に体を乗り出した。結婚するっていつ決めたんだ？手賀が声を大きくして言った。いや、湯川は照れたように首を撫でながら言葉を濁した。うむ、それはこっちも知りたいところだ、と邦彦はうなずいた。別れたいとは思っていたが、さすがに緑が純と結婚するのと宣言したときは驚いてしまった。一体いつからそんなことになってたのだ。おととい、と子供投げに緑が言った。おととい、と美香がびっくりしたような声を上げた。うそ。邦彦も美香と同じような気持ちだった。おととい、おとといよ、プロポーズしてくれたんだもの、ね。緑はそう言って、湯川の腕を抱きしめた。ふーん。邦彦は改めて湯川と緑を見比べた。もう何でしょうか、これは。やつがさ、無理して、これ無理してんだよ、ほんと言っとくけど。あのさ、ほんとに無理してんだから、頑張ってんだから。ね、応援してください。よし、頑張れ、俺。自分で応援。338番さんで、疲れてるとか言って、実際はそんなに疲れてないじゃないのと。今、振り絞ってんの。本当に。っていうかさ、一応仮眠取ったから少しは回復してたんだけど。で、339番さんで、テンション上がってきてると。っていうか、だってね、言っとくけど、本当にね、俺、電車で寝過ごしそうになったんだから、本当に。危ね危ねと思って。
本当に危なかったんだから。で、次なんだか、もうな、もうこの鈴木緑のこの周りのこのあれがですね、かなりもう熱いことになってて、なんでしょうかこれはっていうあれですね、うん、相当暴走してるね鈴木緑ね。てかまあ奈良岡がいけないのかもしれないけど、まあいいや。24時8分、赤坂見つけから虎ノ門で鏡邦彦。それは一昨日湯川がプロポーズを決行したってことだよな。邦彦は二人を眺めながら思った。まさか一昨日初めてデートしてその場で結婚を申し込んだってことじゃないよな。そんなことしないよな。しかしってことはやっぱり緑は俺と湯川をずっと掛け持ちで付き合ってたってことになるのか。やるな、ちっとばかりめげることも確かだわ。思いながら邦彦は緑を眺めた。一昨日のプロポーズでその日のうちに即 OK？ 美香が緑に聞いた。緑は照れたように笑いながら舌を出した。なんかショック、そう言った美香を奈良岡が見返した。何がショックだ。だってもっとずっと前から話が進んでたんだと思ったから。それがどうしてショックなんだよ。そう、邦彦は小さくうなずいた。その美香の気持ちは邦彦にもなんとなくわかる。ただまあ1ヶ月前とか言われてなくてよかったよな。1ヶ月前じゃ緑の性格を疑わなきゃならなくなるところだ。だって先週まで俺と緑は毎週デートを続けてきたんだから。ま、男と女だからね。邦彦は自分の気持ちを振り払いながら言った。気が合えば3分で結婚ってことだってあるよ。ねえよ、ラーメン作ってんじゃないんだから。奈良岡に突っ込まれて邦彦は自分で吹き出した。みんなが一斉に笑う。まあなるようになったってことでしょ。いずれにせよめでたいよ。いろんな人がいるよね、とマキが口を開いた。何年も付き合っててプロポーズなんて関係ない人もいるし、たまたま気があってすぐに式場の相談しちゃう人もいる。そのマキを奈良岡が見返した。おや、なんだか気になる言い方だな。彼女は湯川に気があったのか。途端にマキの表情が変わった。あらら、正解かよ。奈良岡が茶化していった。何？冗談でしょ？とマキが固い表情のまま言った。どうして私が湯川さんを。と邦彦はマキを見つめた。マキの方にすっと涙が流れ落ちたからだ。てんてんてん、嘘だろ。とっさに邦彦は湯川を見下ろした。湯川はやはり固い表情をしながら前を向いていた。そこに居づらくなったのか、マキはドアの前を離れ、車両の前方へ歩いていった。おいおいおい、なんかやばいな。邦彦は言ったが、言った自分の言葉を後悔した。ちょっと私、ミカが言ってマキを追っていく。なんだよこれ、まずいじゃないかよ、こういうのは。ユカを見返す。その隣で、緑も彼を見つめていた。ユカは、じっと黙って前を向いている。っていうか、鏡と、鈴木みどりは毎週デートをしてたと。で、あの、高校生軍団も、特会引っかえ、週に月か、月木、違う、月水木かなんかで3人がそうやってローテーションで組まれてて、あれだっていうのは、確か言ってた気がしますけど。そうなるとですね、こいつはとりあえず、今のところ、まあ、しかも、奈良岡とも、まあ、今はないのか、でも、ちょっと前まであったわけでしょ、もう、わかんないね。それで、湯川もあったってことはですね、週に4日から5日ですか、大変やね、なんで次。24時9分で赤坂見つけから、虎ノ門、言えてない。鏡邦彦。ふーんと邦彦は、湯川を眺めながら思った。なんだかんだ言って、湯川も結構やるじゃないか。緑は俺と湯川を掛け持ちしてて、その湯川は緑と牧を掛け持ちしてたってわけ？おお、なんという相関図だ。アナウンスが何か言ったようだったが、邦彦の耳はそれを聞き逃した。だけどさ、泣かせちゃうってのはやっぱりまずいんじゃないの？そういうことならせめて牧がいないところで婚約発表をするべきだよな。ちょっとオープンすぎるんじゃないか、君ら。って考えてみれば、俺も牧と同じ立場なんだよな。邦彦はうんと自分にうなずいた。ただ違いは、マキは二人が婚約したことで悲しんでしまったけど、俺の場合は喜んじゃってるってことか。
まあでも俺は振られたってことには変わりはないわけだ。
うーん。
気になって前歩いて行ったマキの方へ目をやった。マキはドアの方を向いて突っ立っていた。泣いているのかどうかはわからない。その後ろでミカが背中を撫でてやっている。目を返すと湯川の耳に緑が何かを囁きかけていた。その声は聞こえないが、なんとなく状況は見える。こいつは人波乱あるかも。その時湯川が緑の方へ顔を上げた。こんなことを今頃言うのは変だってことわかってるけど。言い訳がましく湯川の奴は弁解を試みようとしているようだ。ううん、気遣ってくれているんだったら大丈夫。私は気にしないから。
それは気にするような権利は緑にあるわけないよな。自分だって俺とずっと付き合ってたわけなんだからさ。
いや、そういうことじゃないんだ。何を言いたいのか、湯川は緑に首を振った。電車が駅に到着して窓からの光がパラパラと車内を点滅させる。そういうことじゃないって。
窓の外を気にする湯川を咎めるように緑が聞き返す。
違うんだ、変なことを聞くようだけどさ。
再び湯川の言葉が途切れた。電車のドアが開いた。
虎ノ門、虎ノ門です。ご乗車ありがとうございました。この電車は浅草駅の最終電車です。
駅のアナウンスにかぶせるようにして緑が聞く。
何？変なことって。
うんと湯川がうなずく。
あのさ、俺君に結婚の申し込みをしたの。
え？湯川を見返したのは緑だけではなかった。国彦も湯川の言葉に面食らった。ドアが閉まり電車が走り始める。
そして湯川はさらに緑の手を外しながら、俺結婚の申し込みをした覚えがないんだよと言ってのけたのだ。
てんてんてん、
なんだこいつ。国彦は湯川を見つめた。湯川はゆっくりとシートから立ち上がり緑に目を返した。24時10分虎ノ門から新橋、加賀美邦彦。
覚えがないんだ。
湯川は緑を見下ろすようにしてもう一度言った。
申し訳ない。もしかしたら俺君に勘違いをさせるようなことを言ったのかもしれない。だとしたら悪かったと思うよ。
純、
いきなりなんだよ。どういう展開なのこれ。
ちょっと待ってよ。徳彦は湯川と緑を見比べた。
そういう話はないでしょうが。君たちは結婚するんでしょ。そう決めたわけでしょうが。何を血迷ったこと言ってんだよこのお兄さんは。
俺君と結婚するつもりなんてない。今まで一度もそんなこと考えたことないんだ。君にしてみれば勝手すぎるって思うかもしれない。
俺だって勝手すぎると思うぞ。徳彦は息を吸い込んだ。
でも一昨日だって俺結婚なんてこれっぽっちも考えてなかった。魔が差したっていうか気の迷いっていうか、そういうことなんだ。君だってそうなんだろうと思ってた。悪かった、ごめんなさい。
それだけ畳みかけるように言うと湯川はそのままマキのいる前方へ歩き出してしまった。
てんてんてん、
気の迷い。
国彦は目をまたたいた。
湯川はずんずんとマキの方へ歩いていく。その湯川を放心したような緑が眺めていた。
そりゃあ気の迷いってこともありますけどさ、実際俺と緑の始まりだって言ってみりゃ気の迷いみたいなもんだったんだから。もちろん男と女の関係は気の迷いとかちょっとした偶然とか食い合わせじゃなくて巡り合わせとかそんなもんで始まっちゃったりするだろうけど、
だけど結婚するつもりなんてない。
マジかよそれ。そういうことをこんなみんなが見てる前で言っちゃっていいものなの。
大丈夫か。奈良岡が緑に言った。だが緑は下を向いたまま黙っていた。
国彦には湯川の性格がよくわからなくなった。前方を見ると湯川が牧の前に立っていた。牧は窓の方へ目をやっている。その二人をあっけに取られたように美香が眺めていた。
こういう場合どうしたらいいの。
シートに座ったままの緑を眺める。彼女はじっと下を向いていた。
緑、おい。
もう一度奈良岡が緑に言う。ようやく緑が顔を上げた。泣いているかと思ったが泣いてはいないようだった。少しだけ安心した。
泣かれるとどうしたらいいか余計にわからなくなる。
大丈夫か。 奈良岡が重ねて言う。緑はちょこんとうなずいた。私振られちゃったみたい。まるで一言みたいに緑は言った。
あいつぶん殴ってきましょうか。そう言ったのは手賀だった。その言葉に緑は首を振った。
邦彦は深呼吸を一つした。なんかびっくりしちまって何言ったらいいかわかんねえよ。
ついそう言うと奈良岡がこちらに振り向いた。だったら黙ってりゃいいだろ。
てんてんてん。ごもっとも。と邦彦は肩をすくめた。やめてくださいって言ってるじゃないですか。
突然右の方から岡村の金切り声が響き渡った。ぎょっとしてそちらを見ると怒りをあらわにして前に立った男を見上げている女が座っていた。
で続きふぅ、
このペースで読んでいくとねぼーっとしてくるね。で最終回24時11分で虎ノ門から新橋駅。鏡邦彦、
やたれに背の高い男だった。大声を出されて決まり悪そうに周囲へ目をやっている。
そりゃそうだよなと邦彦はちょっぴり男に同情した。あんな声で叫ばれたらビビるぜ誰だって。やめてくださいって何やったんだ。
何か悪いことをしたようには見えなかった。女性の方は座っているし男はその前に突っ立っているだけだ。
まあセクハラとかそういうのって時々わけわからんもんな。場を盛り立てようとして冗談で言ったことがセクハラだとか言い出そうになっているしな。おちおち冗談も言えないもの。
って事態はそんなこと言ってる場合じゃないですよ。ゆかは無責任に緑をほっぽらかして言っちまうし、緑の方は言われたことがまだ理解できないみたいだし、
いや俺だって理解できてないよな。
突然奈良岡が緑の横へ腰を下ろした。
飲みたいか、それとも食べたい。
緑を覗き込みながら聞く。
え？
と緑がびっくりした表情で奈良岡に目を返した。
時間は遅いけど空いてる店もある。何か食いに行こう。付き合うよ。
てんてんてん。黙っている緑に奈良岡は笑いかける。
へえっと邦彦は奈良岡を見つめた。
それでいい。悪いのは君じゃないよ。自分を責めることはないさ。それでいいよ。そのままでいい。
奈良岡が重ねて言う。
くしゃくしゃと緑の顔が歪んだ。
泣いたっていいんだよ。涙ぐらい出るさ。
そう言って奈良岡がそっと緑の背中に手を置いた。
やるもんだなぁと邦彦は感心して奈良岡を眺めた。
ポケットからハンカチを取り出し緑の方にそれをそっと当ててやっている。
何も言わなくていいよ。ほら。
緑は素直に奈良岡からハンカチを受け取って目を押さえた。
邦彦にしてみても緑に何か言ってやりたいものの奈良岡のような言葉はなかなか出てこない。
ていうかと邦彦は緑と奈良岡を見下ろしながら思った。
言葉をかけてやったらそれがきっかけでまたやけぼっくいに火がついたってことになってなりかねないもんな。
そういうことになったらやっぱりまずいでしょ。俺的に言ったら
ある意味緑ってのはとってもいい女だし可愛らしかったりするわけですよ。
この子と一緒にいるとなんかこっちが勘違いさせられちゃうっていうかそういう感じだったもんな。ずっと
要するにとことん女なんだよねこの緑って。そういう子には弱いわけ俺みたいな男ってさ。
だからちょっと前まで付き合ってた男としてはずるいかもしれないけどここは奈良岡君に任せて傍観してるっていうのが一番いいんだよね。
だって自信ないもの俺。もし緑にやっぱりあなたのこと好きとか言われたら、
ああ自信ないよな。
窓が明るくなって邦彦は目を開けた。電車が新橋に到着した。
着いたよ。
奈良岡はなおも優しく緑に言う。
邦彦はなんとなく気になって車両の前方へ目をやった。
湯川や牧は一番前で向かい合っていた。
さ、立てるか。
緑の肩を抱くようにして奈良岡が言った。まるで病み上がりを解除するような感じで奈良岡は緑を立たせた。
僕もと二人を眺めながら手賀が言った。
僕も付き合いますよ。
その手賀に奈良岡が首を振った。
いやいや大丈夫だ。俺が責任持って送り届けるよ。あんまり大勢でガヤガヤしない方がいい。
そうそうと邦彦は緑と奈良岡に続いてドアへ向かいながらうなずいた。
だって
って手賀が一緒に行くとなったら成り行き上俺だって行かなきゃおかしいことになるじゃないか。任せようよ奈良岡君にね。新橋で降りる客は多かった。ホームを歩く客たちの流れに乗って国彦は前を歩く緑たちを眺めた。焼肉でも食べるか。よし、うまい店を知ってるから連れて行ってやるよ。そう言っている奈良岡の言葉が聞こえた。なんとなく国彦は大きくため息を吐き出した。で、終わり。あー、なるほど。疲れた。呼んだった、二人呼んだった。これで79人で残り20人か。よーし、もうちょっとだ。頑張ろう。よし、これで、2人目終了。今日の2人目ね、79人で、次が80人目。とうとうてかかなりもうちょっと、うん、でも18話完結があと2人いるんだよな。これどうしよう。18話完結2人いるのが絶対まずいわ。大丈夫かな、ま、あでも土日とかで頑張ればいいのか。あでも土曜日な、あそこのお蕎麦屋さん行くからな。それの話してたら終わっちゃいそうだよ。眠いよ。眠いよ。もう寝よ。一気に読んだった。6話完結のやつを2人読んだにもかかわらず、多分ね、両方とも20数分で終わらしてるはず。相当早口で読んでるし、同じほとんど文章だからパパパって言ったはず。テンション上がってきてるとか言ったけど、テンション上がってないよ、もう。もうね、相当きついよ。うん。じゃあ、疲れた。もう、この辺で今日は去ろうかな。どれくらいやったかな、自分は。1時間ちょっとだね。とりあえずでも毎日来てりゃね、はるはるスタイルを超えるっていう、まあ無理だろうけど。アルちゃん並みに、あ、でも、自分も、このなんつうのかな、土日も行ってるって点では、またあれなんじゃないの？340番さん、レス読み。じゃあ土曜の夜は蕎麦屋レポをお願いしますと。っていうかさ、俺一人で行くの、あそこ。っていうか、それも悲しいんだよね、基本的に。あのさ、まあいいか。か、でもな、あんなすごいなんつうの、雰囲気のいいところ、なんだっけ、名前忘れちゃった。初花さんにですね、一人で行って、山かけそば食って帰ってくるっていうのはですね。まあいい、まあ誰か、あのあれだ、誰かにあれしよう、聞いてみよう、友達に行ってみねっつって、よく一緒に飯食いに行く、友達に聞いてみよう。今度そばなんだけどさ、つって、ね、山かけうまいらしいよぐらいのトーンで、そう行ってみるかな。でもな、これでカレー生食ってきたんですけどつったらびっくりするだろうな、これ。うん、今日ね、ここ初穴行ってきたんですけどね、カレー生食ってきたんですよつって、それが全然関係ないやつ、お前そこ行って何食ってんだよっていうやつ、めんどくさくなったんで近くのコンビニでですね、おにぎり買ってですね、みたいな、まあ、それはないけど。どこなんだろう、わかんないけど、蕎麦屋レポね、蕎麦屋レポつったってね、やっぱりネタにするにはね、一人で行ってたらあんまり面白くないから、やっぱり誰か呼んでいくわ。これで、全然、うまく、なんつうの、予定が取れなくて、あれだったら悲しいね。一人で行ったんですけどね。泣いて帰りましたよと。そう、スンスン泣いてね。そう、土手で段ボールで滑ってっていう。もうどうなるかな。いや、ま、いや、確かに、だって、これでさ、ま、すごい伝統のあるお店、ぽいんで、まずいってことは絶対ないと思うんですよ。しかも自分が好きなものですから、なんつうの。そう、うまいとは思うんだけど、
あとはその後どうするかっていうのは全く決めてないんで、本当に食って帰ってくるだけになっちゃうんですけど、本当に
、ちょっと友達に聞いてみよう先に、意味がわかんねえ。341番さん、今からたこ焼き食うと、うん、食えばいいじゃないと、あのレスっていうか、それを書き込むっていうのがよくわかんないけど、まあ、うん、羨ましいね。てか今からたこ焼き食うのどうなの、だって12時だよ、太るよ太る。で342番さんが1個欲しいと、1個欲しい、1個でも1個食うとね、あの加速するんだよね。たこ焼きって何個ぐらい食ったら満足するんだろうな、わかんないけど。あ、間違えたのか。340番さんね、返しちゃったのか。間違えたんだ。うん。たこ焼きね、なんつうのかな。だいたいあれなんですかね。8個か10個ぐらい入ってるんですかね、たこ焼きっつうのは。だいたい8個ぐらいなのかな。最近たこ焼き食ってないな。8個ぐらいですかね。8個じゃ当然自分は満足しませんね。16個、もう一つ頼んだとして16個、16個でもな、もう一ついっちゃって24までいくとちょっと食いすぎなんで、16で満足なのかな。でも16じゃ満足できないな、16じゃきついな多分。あの自分の場合ね、ペースが早いから余計あれなんだよね、うん、ゆっくり食えばいいんだけど。344番すんで、俺も蕎麦屋レポ1個欲しいと。何個持ってくんだっていうね、蕎麦屋レポレポート、きついわ。蕎麦屋レポ、蕎麦屋レポね、近くに住んでる人で行くって方いますかね。オフ会みたいになりますよ、ちょっとした。345番さんで、蕎麦屋レポのオーダー2個入りましたと。てか2個入ったところで俺はどうするんですか、その日に。なんつうの、夕飯もそこで食うんですかね。わかんないけど。てかね、あのなんだっけな、売店確かありましたよね、そこのページ。もう一回開き直したんですけど、何番さんだっけ、そのアドレス貼ってくれた方、287番さんか。287番さんが、ここうまいよっていうので貼ってくれたんですけど、そこをもう一回今開いてですね、ちょっと見てるんですけど、お店のご案内っていうのを見るとですね、1階お席、があって、2階お座敷がありますよね。で、コレクションが展示されている2階お席とか書いてあるんですけど、あとね、売店ってあるんですよ。なんだろう、初穴についてっていうのじゃねえや、お店のご案内じゃなくて、初穴、地図じゃなくて、ちょっと待てよ。本館と新館があって、本館と新館があるのか。あれ、ちょっと待って、本館と新館って何が違うの。うん、あれ新館の方に売店があるのか。初穴コレクションの鑑賞も楽しみですとか書いてある。本館から、100m。 あー、じゃあ本店で山かけ食って、新館でって、俺何食うんだろう、俺わかんないけど、新館で山かけ食って、本店と新館でどこが違うかっていうレポートっていうね。熱い。それは、何食ってんのわかんなくなっちゃう。そんな違いがあるのかっていうね。新館の方がですね、若干ですねっていうね、レポート。わかりませんけど。まあ、ないな。どうなんだろう。だってね、でもね、ここやっぱりね、それなりにしない？山かけそば950円って結構高めじゃないの？そうでもないか。あんまりそば屋さん行かないから分かんないんだけど、ラーメンとかで950円かけるのは全然自分食うじゃないんで、あれなんですけど、山かけそばで950円ってのはどうなの？だってチャーシューの中盛りで味玉つけたぐらいあるぜ、これ950円って。結構するな。 で、よくわかんねえ346番さんで、じゃあ俺ももらっとくから蕎麦屋レポート。3個入っちゃって。本店と新館で2つだっつってんのに。どうなんだろうな。ここマジでさ、土曜日オーダー3個になりましたって言われてもさ、このまま増やされても困るんですけど、違う、俺何したらいいんですか。今日はですね、行ってきましたよ。で、山かけそば3杯食ってきたんですけど、つうので、3杯食ったんですけどね、このね、1杯目がですね、って話。2杯目はね、来ましたねっていう。2杯目はね、ちょっとびっくりしましたよっていう。麺が伸びちゃってるんですよ、つって3杯同時に頼んだのかって話ですけど。もう3杯目はですね、もう何食ってるかわかりませんでしたっていうね。どうすんだよ、だってきついでしょ。卵とじそばですら750円ですよ、ここ。たぬちそばですら750円。やるなぁ。よくわかんないけど、何がやるなぁかわかんない。でも、カレーナンバーも食いたいんですよね。こういうところの。すごいちゃんとしてるお店の、カレーナンバーっていうのを食ってみてっていうのがあるんですけど、でもね、カレーナンバーとね、山かけそばなんて2杯も食えるかな。絶対やばいよな。新館か。じゃあ、とりあえず本店で、やっぱ本店ですからね。本店はやっぱり、自然薯ね。自然薯そば、食べましょうよ、普通に。で、自然薯そばのその、山かけそばですよ。食べましょうよ。で、そうだな。そばの水豚なんていうのもあるんだ。1200円も仕上がる。そうでね、そうだな、うわ、天ざるそば1500円でうまそうなんだけど、すんげえ。まあ、とりあえず山かけそばを、まあ、本店で食って、新店に行って、カレー南蛮を食って、本当にでいいのそんなこと。もう一人連れがいたらカレー南蛮食ってもらおうかな。意味わかんねえ。348番さん、漏れ漏れっぽ欲しい。 A4 レポート用紙4枚提出ねと。 A4 で4枚か。蕎麦食ってくるだけなんだけど、その前に何かネタがあるのかな、移動中とか。絶対ねえと思うよ。だって帰りにも何か起こるの。だってわかんねえけど、蕎麦の、だってさ、 A4 レポート4枚ってさ、ちょっとしたそのなんつーの、雑誌とかに書いてあるやつよりもすごくね、A4 レポート4枚のその、山かけそば食ってきたっていう話で、A4 レポート4枚って書くね。書けんのかな、そんなの。わかんない。相当細かくついていかないと無理だよ。しかもあんまりそば食ってねえから、どこ突っ込んだらいいのかよくわかんねえし。4つになっちゃったよ、レポがよ。もう、どうなのかな。とりあえず、山かけそばこれ食いに行きたいですね。てか食いに行く人いませんかね、この近くに住んでるとかさ、あれで。そしたら面白そうな気がするけど。てか面白くないね、別にね。だってこの雰囲気だよ。だってお店のご案内見ました。非常に何つうのかな、雰囲気のあるお店ですよ。そこにですね、わーって言ってですね、拡張言いながら行って、入って行ってですね、おじちゃん拡張っていうのね、拡張じゃ通じないですけど、山かけそばっつって食って、出てきて、今度新館行くかっつって新館行って、カレーナバン食って帰ってくるわけですよ。で、売店で自然薯そば買ってくるっていう、そう、ここにもあるんでしょ。だからこれ、ここの売店に、だから、自然薯そばっつうのは、小麦粉を入れていないから、伸びねえと。時間が経っても蕎麦が伸びないということで、お土産蕎麦としてもご好評いただいておりますって書いてあるから、買ってくるかな。本当に食ってすげえ、これはすげえという風になったら、愛知じゃないよ、神奈川なんだけど、箱根湯本駅から近くですよ。349番さん、愛知県なら行くって言ってますけど、350番さん、福ちゃんですかって書いてあるけど、福ちゃんは何ですか。愛知県なんですか。愛知県は、そうだな、だからね、自分ね、あれも久しぶりに食いに行きたいなっていうのがあってね、でも、それ食うためだけに行くかっていう話なんですけど、名古屋駅で食ったですね、あれなんていうお店かちょっと名前忘れましたけど、名古屋ラーメンですね、高知で、出汁取ってて、
チャーシューに当たるところがその鶏、高知に使ってるっていうラーメン、鶏そばに近い感じですけど、それもすんげーうまかったんですよ。あのね、最近食ってるその醤油豚骨のまったりしたやつからずいぶんさっぱりしてるのに、すごいなんていうの、濃い、うん、がっつりその出汁が出てる感じがもう、っていうラーメンで、あれまた食いてえなとか思ってんだけど、そのためにわざわざ名古屋まで行くかと、ね、自分神奈川に住んでんのに、ね、往復だけでな、その新幹線乗るだけで大変ですから、もう値段がとんでもないことになるから、それラーメン食いね、1万円とかね、それで払っていくっていうのはね、ちょっとアホじゃないのっていうのがあるんで、じゃあ俺は新潟か長野なら行く、無理だ、神奈川だもん、だって箱根湯本駅っつってんだよね。お店ご案内、地図ですけども、箱根湯本駅から徒歩5分です。営業時間は AM10 時から PM7 時まで、休業日は本館は毎水曜日で、新館は毎木曜日、祝日の場合は前日か翌日だそうです、駐車場は16台分ございますって書いてあるけど、電車で行くようにして、しようよ、うん、でも友達と行く場合は普通に車でもいいと思うんだけど、ね、うん、そうそうそう、352番さん、ちくわが有名らしいのでちくわにしましょうと。まあ小田原、ちくわ、うん、ありますね。うん、自分が学生時代に岐阜の方に出張に、何度も行ったんですけど、とある、まあなんつうのかな、測定で行くんですけどね。測定で岐阜にあるその、とある施設の装置じゃないと測定できねえっていうぐらいのものをやってたんで、うん、他のところでできるかな、できないな多分。そうだから、そこでいつも行って1週間ぐらい泊まりで測定行ってたんですけど、その前にですね、そのまあ、車で行ったりはしないんで、新幹線で行くんですけど、で名古屋から電車乗って多治見まで行って、でそこから、タクシーで、まあ、その施設まで行くんですけど、その前にですね、なんだ小田原でですね、ちくわ大体買うんですよ、先輩と。先輩とちくわ買って、新幹線で食って、もぐもぐ食っていくっていうのがあって、ちくわ普通にうまいっすよ、ええ。ちくわにしましょうって言ったけど、ちくわ、うん。いや、うまいけど、俺食ってっかな、普通に。まあ、いいけど。てか俺ちくわ買っていてどうすんの、俺わかんないけど。どうすで、353番さんです、すまんが俺は大阪だと。大阪か、それじゃあ大変だな。大阪あんまり行ったことないからね、大阪の飯ってね、全然食ったことないんですよね。そうだから、お好み焼きとかさ、たこ焼きとか有名どころだとね、そういうとこありますけど、全然食ってないんだよな。354番さん、イサムさん大変だ、全国でうまいものをオフするのと。いや、誰がするって言ったんだと。やつがさ、俺何よ、俺もう下浪術じゃないよね、完全にね、これね。よかった離れといて、俺こんな話しちゃうもんだって。もう離れてるから普通にできるっていうのはあんのかもしれないけど、気にしないで。ダメだ、俺もう下浪術引退だな、これはな。うん、もうだって本釣り避難所、こうやって使われるようになってるから、もう俺入る余地ないし、ある意味これ良かったかもしれない、この形、全国でうまいものオフとか言ってるけどさ、俺別にグルメリポーターとかあれじゃないんですから、そっちのね、なんつうの、宝石箱屋じゃないですから、別に、本当に普通に食いたくて、それで近くだったから、あんまり遠くないから行くってことだけだからね。そう、箱根登山鉄道とかもあんまりね、乗ってませんからね、乗ったことないですか、ほとんど。だからね、ゆったりそうやって行くのも、なんか日曜の朝やってるぬるい番組みたいになりますけど、ね、そう、ありますよね、すごいぬるい番組ね、遠くへ行きたいみたいなやつ、まあ遠くじゃないんですけどね、すごい近くなんですけどね、近くで食いたいなんですけど、 遠く行きたいじゃなくて。あのね、そうだな、頑張って一人は嫌だから誰かよ呼びたいし、もしっていうかね、そうだね。でもね、びっくりするのがね、355番さん、イサムさんに食事代を出してとは言わない。交通費を出してくれたら行くと。アンスさんはどこに住んでるんだと。愛知県なら行くっつってんじゃん、だって。愛知県なら行くって書いてある方じゃん、だって。交通費がバカになんねえよ、絶対。もう。そりゃきついっつ。その策にはかからない。絶対ね、こんなことだろうと思った。だからもうゆっくりね、行って、いいね、だから久しぶりにゆっくりそうやって行って、ゆっくり蕎麦食って帰ってくるか。うん、最近ね、時間の流れが早い感じがしますから、そこでちょっとね、またあり空間を作ってみるっていうのもいいかもしれないですね。そう、誰かと言ったら自分はね、ずっと喋ってるんだ、結局変わんねえじゃねえかってなると思うんですけど、行ってみっかなぁ、ゆっくり。何か面白いネタ拾ってこれるかな、こういうとこ行って。でもあんまりなさそうなんだよな。あるのかな、どうなんだろう。356番さん、お土産買ってきてって書いてあるけど、お土産買ってきてって言うのはいいけどさ、俺だ誰に誰っていう買ってきたんですよ。でね、誰だかわかんないのでね、そのまま放っておいたら腐っちゃったんですよつって、終わっちゃうじゃんってね。え、全然、誰かいませんかっつってんのに、出てこない、お土産買ってきてって、だから、そこの蕎麦がマジでうまかったら新館まで行って、その蕎麦買う。せっかくだから。あんまり、多分、二度と行かないわけじゃないと思うけど、ほとんど行けないと思うし。うん。本当にもう一回行きたいぐらい、めちゃくちゃうまかったら、あれだけど、普通のうまさだったら、あんまりね、そんな頻繁に行くことはないと思うんですけど、だからとりあえず土産で、そのなんつーの、蕎麦、その自然薯蕎麦ですか、それの方を買って帰るんですかね、俺は。どうしましょうか。あと何ですか、小田原駅でちくわでも買いますか。小田原駅でちくわ買って、なんでしょうか、本当に日曜のぬるい番組と同じですね、おやおやって感じだね。357番さんで、蕎麦はそんなに好きじゃないなと。もうアンさん何者だっていう話ですよ。ちくわが有名なのでとか言ってたりとかさ、交通費出してくれたら行くっつってるのにさ、蕎麦はそんなに好きじゃないなって、それじゃダメじゃねえかっていうね。もう一番初めからつまずいてんのに、わざわざね、引きずってこっちまで来んなっていうね。まあ書き込んでくれるのはありがたいけどさ。本当に、それはありがたいけど、蕎麦はそんなに好きじゃないなら、そうやって書くなっていうね、面白いね。そうだね、とりあえず土曜行ってくかな。本当にこれでさ、土曜にさ、小田原駅でさ、何時何分にさ、ここだって言ったらいるのかね、誰か。いたらびっくりするな。俺絶対遠くから見てよ。絶対遠くから見よ。絶対遠くから見て、本当にいたよ、みたいなね。そう、そこには絶対行かない。そこに行かないでね、遠くから見てよ、本当に。そう、困ってる風をね、見ててね、ネタにしよう、これ、と思って。まあ、ないけど。で、358番さんで、じゃあお土産は阿弥陀くじでリスナーにプレゼントと。何、マジかよ、それ。俺、どんだけサービス、プレゼントってかさ、俺、そこまで すんの俺。マジかよ。俺、なんだろう。俺、金ももらってないのに、こうやってラジオしてて、お土産プレゼントって俺、何やってんだろう、俺。すんげえ頑張ってない、なんか。それはすごいわ。それはすごいわ。マジかよ。俺それ頑張んの、それで。 スカイプ登録してくれたら住所教えてもらって、その方に出すと。メッセでもいいけど。本当に、プレゼントとか俺すごくね、そういうことしてる人っているのかな、このネトラジやってる人で。あ、すごいね、それは359番さんね、リスナーに麺を一本ずつプレゼントと。自然薯そばだから食っとけっつってね、びっくりするだろうね。てかできんのかね、そんなの。まあ、できんのか。嫌がらせだよ、どう考えても。てか、つれえっつうの。どう考えてもつれえよ、だって。その麺一本なんてさ、ほとんどもう大した値段しねえのにさ、他のとこで金かかっちゃうもんだって。ね、それでさ、本当に来たよってパカッて開けたら、本当に一本かよ、嫌がらせかっていうね。これが自然薯そばかっていうね。配給っていうね。それはきついなぁ。マジで、そう。麺を一本ずつね、新しいね。本当にチトンのラジオみたいな感じになりますね、それはね。チトンのラジオで多分そういうことやりそうな感じしますけどね、なんとなくね。やりかねない感じですよね。麺を一本ずつかよ、もう、やるか。やんないけど。どうしよっかなぁ。とりあえず初穴には行きたいな。今のうちに友達に連絡しとこう。どう行ってみねえっつので、だって他の、これでさ、本当にさ、リスナーさんでさ、行こうと思ってる人っています？それで今さ、自分は80、ちょっと待ってよ。何番だっけ？ 80 何番だっけ？ 89 番が自分の書き込みで、スカイプ ID とかメッセのあれ載せてるんですけど、そこで、マジで行ってもいいですよっていう人っています？いますかね。で、これで、本当に来たらびっくりしますけど、それでチャットが来たらね、コンタクト追加みたいなやつとか。で、360番さんで、あー、あくび城と行くのかって書いてあるけど、誰がそう言ったと。またあくび城と行くのかと。まあ、あの人暇ですけどね。あの人暇だけど、ラーメンについて俺は蕎麦もと。マジで。それは。あくび城今だってね、あくび城と行くのか、もう。だってね、あれだよ。361番さんで、つゆだけでもいいぞ。麺は各自準備しると。うまいね。つゆだけでいいぞ。麺は各自準備しると。うまいね。この最後の汁とね、このつゆがかかってるわけですよ。かけてんのこれわかんないけど。つゆだけでもいいぞっていうのはどういうことだよ。麺は各自。だって麺が大事なんじゃねえのこれ。だってこの自然薯そばつってるぐらいだから、名物の。だから、蕎麦の方が大事なんじゃねえの？麺は各自準備しるっていうのは自分で自然薯でなんか蕎麦作るってことですか？362番さんで、近ければ本当に行くんだけどなぁと。マジで。なるほど。これでさ、俺が蕎麦代出すよっつったらさ、来るんですかね、本当にね。蕎麦代出すよぐらいだったらさ、てか、絶対俺おかしいけどね、そんなことしないけど。なんで俺そんなことしなきゃいけないんだろう。別に、ないけど。普通にまあいいよ、行ってくるよ、じゃあ。とりあえず行って、どんな感じだったか。多分ね、大してそんな話すことないと思うんですよ、せいぜい喋れて30分ぐらいでしょ。30分のネタにできるかぐらいじゃないですかね、多分。何か面白いことあんのかなぁ。わかんないけど。どうなんだろう。とりあえずまあ行ってみて。てかこの周り何があるんだろうね。この箱根湯本で降りてさ、この周りって何があんの？わかんないけど。どうなんだろう。 かりませんけどね。とりあえずまあ行ってみっか。とりあえず行ってみて、で、そうね。うん。とりあえずまあ頑張って食っか。何を頑張るかよくわかんないけど。うん。どうかな。どうなるかな。本当に。どうかな。うまいことは間違いないと思うんですよ。さすがに。だけどね、美味しかったんですよ。だけど終わりそうな気がして怖いんですよね。何かやらなきゃな。そこの、お店の人と話をしないとネタができませんよね。ミクシーやってますかみたいなね。まあ、やってませんけど、多分。難しいな。どうかな、呼んで。そうだな。絶対店の人と話さないときついよな。絶対そのまま行って食ってだけだとあれだから、何か頼むときに、でもここに書いてあるんだよな、いろいろ説明がな、初穴そばっていうのに対して。だしもあのソーダガスを使ってるって書いてあるしな。どっか突っ込めるとこあるかな、その話が膨らむような振りっていうんですかね、店員さんへの。なんだってな、歴史が書いてあるからな、これを見てないこととしてもう一回振るっていうのはありなのか。どうすりゃいいかな。どうすっかな。難しいよ、その辺は。やっぱ何かネタにするには、どう、お店の前で撮った画像をウップ。だから、行ったからには、店前とかで、写真撮ったりとかさ、これ食ったんだよ、つってさ、一応さ、サイトにもあるけどさ、なんつうの？一応の、撮りたいじゃないですか。行ったからにはさ、やっぱりネタにしねえとなんねえから、行ってさ、食って帰ってきてあれだけだったら、しゃあないから、せっかくならそのね、雑談のネタにしたいじゃないですか。だから、それなりには撮ってくるよ、画像は、写真は。うん。最近ね、自分、携帯を変えましてって前言ったけど、なんつうの、本当に画素数ガンガン上がってんのね。全然さ、自分あんまり携帯に興味ねえから、あれなんですけど、でも、なんつうのかな、画素数はなるべく高めの方がいろいろといいこと、なんつうの、自分の場合、いろいろ静止画像を作るのが趣味だっていうのがあるんですけど、何か面白いデザインとか何かあったりすると、写メで撮るっていうのがあって、自分の場合。そうそうそう、だから、画素数高い方が、まあ、いろいろと、画素数低いよりかはね、まあ高い方がいいっていうのがあるんで、うん、そうしたら、なんだっけ、全然俺わかんねえんだけどさ、携帯でさ、今、最高の画素数ってさ、何メガピクセルぐらいまでいってんだろう。わかんないけど、でもさ、相当十分、なんつうの、その画素数までもう、ではもっとまあ、人間欲求がありますね、止まらない欲求があるから、これでも物足りねえってなるんだろうけど、とりあえずさ、3.2 メガピクセルあるから、320万画素ですよね。だから、もう、しかも、どんどんどんどんさ、そのなんつうの、携帯に入るその容量っていうのが増えてるじゃないですか。だから、SD カードとかなんかいろいろありますけど、そんなもんなくてもさ、携帯にその何十メガっていう風なデータが入るから、相当なんつうのかな、困らない。うん。だから、携帯で本当にデジカメと同じ、ね、あれが狙えるっつうので、ずいぶん楽になったなとか思いますけどね。前のやつがね、これ何メガピクセルだっけな、100、1. 何メガピクセルかなんかだったような気がするんだけど、
100万画素ぐらいしかなかったから、今度そこから3.2倍ぐらい、まあ、3倍ぐらいになったんで、そうそうそう、だから、まあ、そうね、やっぱり良くなったなっていうのはありますね。でもな、やっぱりもっと欲しいなっていうのはあるのかな。どこまで行くんですかね。今携帯ってどこまであるんだろう。全然わかんないわ。携帯の画素数ってね、あのカメラの、ちょっと調べてみよう。携帯の画素数だと、な、今の最高はどれ、そうだよね、うん、だって2004年に携帯電話のカメラの画素数がついに300万画素オーバーになりって書いてあるから、今いくつぐらいまでいってんのこれ。うん、320万画素 CCD、 現在これと同等もしくはこれを超える画素数のカメラ付き携帯電話は au 以外にない。ピント、オートフォーカス、これはカシオの A5406CA ってやつですか。7モードプラスパノラマ、パノラマなんかいうのあんだ。なるほど。プリントサイズが A4、 ほーん、 QXGA を、2048×1536ピクセルのを取れるっていうのがカシオの携帯電話で書いてありますけど、今はマジでいくつぐらいまであるんだろう。あーでもね、そうなんだよね、画素数が高ければ確実にいいってわけでもないんですよね。そうそうそう、自分が前に使ってた一つ前のやつは、画素数はその今のよりそうやって低いものの、かなりくっきり、出るんで、そうありがてえっていうのがあって、携帯じゃなくてデジカメ持っておけばいいじゃないって。デジカメねえもん、だって携帯で済ましてるから。俺デジカメ持ってないっすよ。うん、買う気もないし、だから携帯で十分だと思っちゃうんだもん、そこまでの性能あるもんだから。うん、それですぐにメールで飛ばして、パソコンで開くっていう風にしてる、自分の場合。デジカメ持ってないね。うん、もう携帯で十分だと思っちゃってるから、あんまりそこまでカメラとかにこだわってる、こだわるというかあれでもないから、うん、自分はこれぐらいのレベルで十分かなという感じですけどね、とりあえずは。うん、っていうか何俺喋ってんだ、12時半だ、寝よーっと。なんだかんだ1時間47分、1時間50分ぐらい配信、うん、とりあえずそうだね、さっき言ったけど、やっぱりそうやってメッセもスカイプも来ないとなるとですね、俺はやっぱりリアル友達を誰か呼んでいくしかねえってことだな。うん、まあ、とりあえず土曜行くか、でからでやからとか言ってるけど、土曜日そうだな、あんまり夕飯で行く感じじゃないんで、昼飯で食いに行こうかな。うん、昼飯で食いに行って帰ってきて、だから金曜日の配信はあんまり無理しないようにして、ささっとね、10時からやってんのか、まあここがどれだけ混むのかわかんないけど、でもここ有名なところっぽいからな、結構混むかもしれないけど、どうなんだろうな。とりあえずまあ11時12時狙いか、午後1時とかじゃなくて、なるべくまあちょっと早め狙いで行ってみようかな。うん、ダラダラーっと行ってみたいと。意味わかんねえし。365万3で、はぁ、寝るだとって書いてあるけど、寝るよ明日。ってかさ、明日何曜日だと思う。さて何曜日でしょうかね。木曜日だもん、普通に答えたけど。何のひねりもなく、木曜ですから、
だって金曜日でもないもん。木曜でまだ金曜日もあんだよ。だってさ、普通にもらっても、こんな無茶しない方がいいよ、ほんと。ほんと、もう、頑張れ。自分に今応援してみた。夜はこれからのはずだって書いてあるけど、あのね、普通の動物は寝るんですよ。夜行性じゃないか、自分夜行性じゃないか。寝るよ、普通。どう考えて。というかさ、本当に大変だよ、結構やってみ、本当。もうね、やってみって言いたいし、言ってるけど、もうね、もうボロボロ。だって、本当にひどいよね。367番さん、もう二人くらい読もうよって。もう二人読んでたら1時半とかになっちゃうじゃん。もう3時間とかしか寝れねえよ、俺。ほんとひどいよね。あの、聞いてくださって、そうやってレス書いてくれるのはありがたいんですけど、全然こっちのこと気にしてないで、どんどん行きますよね、その。ね、俺がさ、もう倒れてさ、地面引きずってんのにさ、どんどん手引っ張ってく感じですよね、ずるずる、こっち行こうよ、みたいな、ずるずるずるつってね、こっちも鼻血出てんですよ。もう耳からも血が出ちゃってるぐらいなのに。ね。もう、涙が出ちゃって、もう、本当に絶対ね、すごいよ、だって。もう、擦れちゃってボロボロになってんのにかかわらず引きずってって、今度あっち行こう、こっち行こうって引きずられてる感じですよ、ええ。こっちタランって倒れた、なんだっけ、人形でなんかそんな死んだ感じのやつありましたよね、なんかね、バターみたいになってですね、そんな感じですよ、ええ。ほんとに。そんな感じなのにもかかわらず、全然さ、ね、ほんとに。関係なしって感じで。368番さんで朝まで生ゲロラジオ 136Hz。 朝までとか言ってるけど、本当に難しいですよ。本当に。やってみればいいじゃない。配信やってみればいいじゃない。毎日2時間雑談も含めて何でもいいからやってみればいいじゃない。結構大変なんだから。知らないんだから死んでも。もう本当に。369番さんで、グッジョブって久しぶり見たね、こいつね。何にもグッジョブじゃねえっつうの。ほんとに。しかも別にね、最近生ゲやってませんけどね、生でゲームはね。あ、なんだ、そういうことか、びっくりしたよ。ID がグッジョブか。ほら、だからそういうのにも気づかないぐらい、もうエッジがさ、もう全然研いでないからさ、返しも悪いじゃないですか。もう絶対俺やめた方がいいって。生ぬるいでしょ、この切れ味が。ID がグッジョブなのか。気づかなかった。しまった。368にそうやってさ、かけちゃってるから余計 ID 見なかったんだって、今の。そうか。でもさ、もう辛いよ、どう考えても。だから、やめるよ、この辺で。で、土曜、そうだな、本当に土曜どうしようかな。下手するとっていうか日曜になるかもしれないね、土曜じゃなくてね。その辺はちょっとわかりませんけど。で、全然違うとこ行ってるかもしれないしね、もしかしたらね。本当はここ行こうと思ったんですけど、っていうので、ね。371番さんで、自分も気づかなかったって書いたんじゃん。自分も気づかなかったって書いたんじゃんよ。どういうことだよ。370番さんが気づいただけで、本人気づいてなかったのにグッジョブって書いてたんだ。奇跡。おめでとう。多分ね、今日はいいことあるよって言って、もう今日はあと何分しかねって言おうと思ったけど、12時過ぎちゃってんだな。今日はまだまだこれからなんだ。そうか。じゃあダメだ。何がダメかよくわかんないけど。どうしよっかな。で、372番さん。で、いつ何時に行くってと。あ、マジでその辺何決めた方がいいですかっていうかさ、だから書かないの、そういうこと。373番さん、今日はまだこれ、まだまだこれから、だから今日はまだまだこれからなのは確かじゃないですか。だからこの配信は終わりますけど、でね、いつ何時に行くか、だからちょっと逆算しないとあれだけど、とりあえず
箱根湯本の駅に、11時半から12時ぐらいに着くように、うん、その辺はまだ全然決めてないですけど、だそれぐらいに着いて、だからバッチリ乗っかっていくから混んでるかもしんねえな。ちょっと早めに行った方がいいのかな。11時だから半40分とかその辺ぐらいに着くようにして、徒歩で10分で着くって書いてあるから、徒歩で、バスも使わず、まあ、ちんたら歩いて、もし面白い風景とかあったら撮って行ってみようかなと。で行ってですね、だから逆算して、まあ、とりあえず箱根湯本に11時40分ぐらいのつもりで行こうかな、今のところの予定としては、うん、それで本当にね、いたら笑うけどね、初花で、全然なんつうのかな、大体多分そんなに若い人いないと思うんですよ多分ね。多分ね、そこでさ、やけに今日若い人多いねみたいなね、のがあったら面白いけど、多分ないの、うん、多分ない、いくらなんでもそこまでね、そんなね、ことはないですよ。だからそうだね、とりあえずは、うん、そういう感じですかね。11時40分ぐらいに、箱根湯本の駅に着くような形でちょっと行ってみようかなと思ったりしますね、今のところの予定はね。本当かどうかわからないけど、うん、そうだね。だからちんたらちんたら行ってみよう、うん、ってなわけでですね、じゃあこの辺で終わりにしようと、聞いてくださった方、お疲れ様でした、ありがとうございました。またね、こんな時間まで喋ってて俺死にますわ。で、とりあえず、この辺で終わりにします。一応読んだんで、ファイルバンクの方にはアップしたいというふうに思います。ファイルバンク関連のやつは89ですかね。89の書き込みが自分なんで、そこにファイルバンクのそのアドレスとかパスとかが書いてありますね。うん。で、本当に行こうと、一緒に行ってくださるという方、いるかわかりませんが、もしいましたらですね、メッセージか、スカイプ ID この乗っけてますんで、そちらの方にちょっと、登録してもらってですね、本当に、うん、その辺行くんだとしたらどうするかっていう、話をしたいなというふうに思ってみたりしますけど、どうしようかっていうのがありますけど、で、374番さんで、ね、終わりは始まり意味がわかんないっつの、エピローグのプロローグっていう題名がありましたけどね。375番さんで、朝まで違う、24時間だよ、言ってねえしね、多分ね、あれだ、うん、うん、だっかで別のやつ聞いててそれね乗っかっちゃったっていう、だそうですだって、わかんねえ、376番だそうですってわかんないですよ、だそうですじゃなくて、うん、とりあえずそう、今日はうまくいったんじゃない、今日はだって二人読んでさ雑談もしたよ、だってまたそばとか、てか俺飯の話ばっかりしてる気がする最近、うん、でもねあんまりね、そのなんつうのかな、その仕事から帰ってきてそういったあれもないから、話するとなると飯の話ばっかり行くんだよね、それぐらいしかそのなんつうの時間取ってないっていうのはあるかし、うん、うん、だって最近だってゲーム全然してないしね、うん、本当にプレステ3でグランツーリスも出たらどうなんだろうな、わかんないけど。377万さんで、じゃあまた今夜と、またそういうこと、わかんないっつうの行くかどうか、本当に言っとくけど、行かなくてもそんなあれですよ、勘弁してください本当にね、わかんないよ、本当にわかんないよ、で、そういうことを振っといて、終わりにしたいと思います、この配信はファイルバンクにアップしたいと思います。それでは、この辺で、ありがとうございました、こんにちは、バイバイ。
召喚しても絶対に行かない。絶対とは限らないぞ。絶対とは一旦とか勝つ、なんで一旦落ちとか勝っかな。本当にスパルタン X もやんないよ別に。それじゃあ